地獄に突き落とされてはそこからまた這い上がる。まさしくその繰り返しだった。昨日訃報が届いた斉藤仁さんは、自らの柔道人生を振り返って、著書にこう記している。上昇力。最初の試練は、青森市内の中学校で柔道を始めて3年目に訪れる。柔道部の顧問の先生が転出して、廃部を言い渡されたのだ。斉藤さんたちは、新しい顧問の先生を見つけたものの、柔道の経験は全くない。柔道入門の本を頼りに稽古に励む毎日だった。基本が身につかないというマイナスはあった。ただ、それ以上に大切な、自分で創意工夫して能動的に物事に取り組む姿勢を学んだという。国士舘大学1年の時、すでに日本柔道界のエースだった山下康弘さんに前線して、ポスト山下として名乗りを上げる。もっとも山下さんには何度挑戦しても跳ね返された。その悔しさをバネにして、1984年のロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得する。その後は度重なる怪我に苦しんだ。引退の危機を乗り越え掴んだのが、88年のソウルオリンピックの金メダルだった。表彰式で号泣する姿は、オリンピックの名シーンの一つであろう。ここ数年、斉藤さんは、いや、柔道界全体が地獄の苦しみにあえいできた。斉藤さんの教え子でもある、オリンピック2連覇の内柴正人受刑者は、泥酔した教え子に乱暴した罪で獄中にある。北京オリンピック金メダルの石井聡さんは日本柔道界を去った。斉藤さんは全柔連の強化委員長としてロンドンオリンピックで金メダルゼロの惨敗を喫した男子柔道の立て直しに取り組んでいた。病魔に襲われたのはその最中である。次男の達君も柔道の有望選手だという。18歳で迎える東京オリンピックでの活躍を楽しみにしていたはずだ。平成27年1月21日、産経省。